皆さんいかがお過ごしですか。西村加奈子です。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパン代表の龍太郎さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日もロート製薬広報 CSV 推進部箱島文子さんにお話を伺います。今日のテーマは妊活アクション2022みんなの妊活から見えてくる妊活のリアルについてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
は
い、
そして私どもはもうロケーションバッチリの、はい、汐留ビルディング20階にございます。はい、ロート製薬に今日もお邪魔しております。ご出演いただきます箱島さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ぜひ、会社のこと、そして箱島さんのこと改めて皆さんにご紹介お願いできますか。
箱島と申します。ロート製薬の広報 CSV 推進部の中で女性の健康に関する広報ですとか社会的な取り組みを担当しております。はい、先週も少しお話しさせていただきましたが、ロート製薬は目薬だけではなく日用品からまた食事業であったりレストラン事業であったり再生医療の事業であったりとか幅広くお客様へのウェルビングをお届けする事業を行っております。妊活事業としても一般用の妊娠検査薬ですとか排卵日予測検査薬、また男性の活動性指導度キットなどの事業なども行っております。はい、
先週軽くさらっとお話しされててびっくりしたんですが、アフリカの公衆衛生についてなどのお話が少しあって、
そうびっくりしました。
もう一回お伺いしていいですか。
はい、ありがとうございます。もともとアフリカでエイズですとか HIV エイズの、啓発活動ですとか、向こうの保健省などに入って、村での事業活動などを行っておりました。
何年ぐらい。
それが2年ぐらいですね。で、そのきっかけもありまして、今のロート製薬に入社後にアフリカ事業の立ち上げもやらせてもらいまして、その後大体6年弱なので合計8年ぐらいアフリカにおりました。
じゃあアフリカの皆さんもロート製薬さんのことはもう皆さん知ってらっしゃるのかなって思うとちょっと日本人として嬉しい。
そうですね。向こうで製品も販売していたんですけれども、はい、あまりこう日本のものという意識はないかもしれないんですけれども、ね、製品が向こうでも流通していたと思うと私も嬉しいと思います。はい、
それではですね、先週に引き続いてお話を進めていきたいんですが、まずですね、ロート製薬の中にある妊活白書2022みんなの妊活から見えてくる妊活、今週はこちらをテーマにお届けしていきます。妊活白書2022、これ改めてどんなことなのかご紹介いただけますか。
先週も少しご紹介させていただいたこの妊活白書なんですけれども、はい、2018年から開始しておりまして、今年で5年目の調査の発表となっております。はい、気持ちに寄り添い、お悩みに向き合い、社会の空気を変えていけるように、そういった思いのもとに、妊活に対するお客様のリアルな声や実態を調査し、白書として発表しているものになっております。今年は特にタイトルとして、みんなの妊活という言葉を使っておりまして、妊活に取り組んでいる人だけではなくて、未婚男女ですとか、妊活に行く手前の将来子供欲しいかどうかというような内容も盛り込んだ調査内容となっております。
はい、先週の振り返りなんですけれども、この実施率についてなど教えてください。
二人妊活という、キーワードで女性の負担がかかりがちな 妊活の社会課題に対して、はい、こう提唱してきたというこれまでの歴史があります。でその中でこの二人妊活の実施率なんですけれども、コロナ禍に約こう 60% の実施率としてこう増加傾向にあったものが、はい、今年は 48.1% と少し減少傾向にありました。
その数字がこう減少していった理由についてはどうお考えでしょうか。
そうですね、この理由をこう調査の中からはっきりとこう聞いている質問しているわけではないんですけれども、はい、コロナ禍の 60% という数値がやはりコロナ禍によって自分の人生であったりとか健康であったりとか、パートナーとの向き合いが増えたというところが一つの要因かなというふうに分析をしておりますので、今年のこの低下に関してはやはり今コロナの影響がだいぶ少なくなり、少しこうそういった意識が元の数字に戻ってきてしまっているのかなという予想しております。
今ちょっとごめんなさい、私スマホ見ながらなんですけど、まあ、低下したとはいえ18年19年から見るとやっぱり22年はちょっとこう上昇傾向に逆にあるのかなっていうふうに見えるんですけれども、そのコロナの20年21年を外して考えると どうなんでしょう。
そうですね、そういった意味では、本当にそのコロナ禍 の、はい、一番高かった数字以外では、うん、よりこう一般的なものとして、うん、お二人で妊活を行っていくという意識は、それでも約半数の方がお答えいただいておりますので、だいぶこう定着はしてきているのかなという印象がございます。はい、
そしていろんな年齢層の男女にご質問されている中に、子供が欲しくないというお声があったと思うんですが、こちらもウェブの方にね掲載がございますが、私からその掲載されているものをご紹介していきたいと思います。まずはある方は、将来の日本が心配なので子供がかわいそう、あとは結婚したり子供を持つと自分のためにお金を使うことができなくなるからとかですね、それから子育てにかかるお金が高すぎる、社会制度が整っておらず十分な支援を受けられないからなどなど、まだまだねいっぱいあるんですけれども、ね、小島さん、こういうお声があるんですね。
そうなんです、うん、この本当にウェブの方で掲載しているものも特別こういったその恣意的に何かをこう抜粋したというものではなく、本当にいろんな方からのお声の、代表といいますか、すごくこう心配なお声、不安の声というところが上がってきているというような状況です。
そうですね、いろいろウェブとか見てると少子化対策でこういった声も聞こえてくるので、すごく一致してるかなっていうふうに感じますよね。はい、私の興味としては、アンケート答えしていただいた方が男女比半々ということだったんですけれども、この男性不妊についてのご質問お答えとか、その内容とかどういった傾向があるかとか、そのあたりを教えてもらってもいいでしょうか。
こう実際にお悩みになっているかどうかというのはこの調査ではわからないんですけれども、はい、知識として男性の方にも何らかの要因があるということを認識いただいている方もいらっしゃいます。はい、ただ既婚の方に関してはそういった知識がだいぶこう進んでいるのかなと思うんですけれども、未婚の男女に関してはだいぶそういった意識はまだまだ低い状況なのかなというふうに思います。
具体的にありますか？項目とかあったりするんでしょうか？
そうですね。例えば知識に関しましては、その精子を作る機能が老化するですとか、精子の機能が落ちるためこう溜めすぎたりとか過度な禁欲をしない方がいいだったりとか、精液検査がどんなものがあるのかというところを知識として聞いているんですけれども、溜めすぎたり過度な禁欲をしない方がいいというところに関してはある程度皆さんご存知なところが多いんですけれども、例えばこう精子を作る機能が老化するというようなところに関しては、ご存知の方がだいぶ低い状況でした。
ゆうたろうさん、はい、ここはもうぜひ大切だよって番組でどんどんやっぱりお伝えしていかなければいけないところじゃないでしょうか。
そうですね。男性不妊についてもね、時々テーマで取り上げてはいるんですけれども、なかなか浸透していくのがね、大変だなとは思いますけど、はい。頑張っていきたいです。
そうですね。二人妊活でもやはり、そういったところは非常に重要になってきますので、まず自分のチェックっていうところは非常に大事にしてほしいなと思っています。はい、
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える
エラ、エマ、アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。続きロート製薬広報 CSV 推進部阿古島文子さんにお話を伺います。
はい、先週から今週前半にかけていろいろお話を聞いてきたんですけれども、この妊活白書2022の結果を受けて思うことがあれば教えてください。
社会では2022年の不妊治療の保険適用もありましたし、また今年は子ども家庭庁などの大きな動きもあり、妊活という意識自体は非常に一般的で多くの方に身近になっている、なりつつあるのかなという思う反面ですね、やはり今年、正直にでショックを受けたのは、約半数の未婚男女の方が子供を欲しくない、そしてその理由に大変衝撃を受けたというところがあります。先ほどもお話ししたんですけれども、この一部の限られた方の意見ということではなく、世代に限らず社会全体のこの大きな問題だなということを改めて認識をしています。ただ一つ大事にしたいなと思っている思いなんですけれども、もちろんその、少子化だからじゃ妊活っていう、そういったその直接的な行動だけではなく、まずは自分のことだったりとか周囲の人、あとパートナーのことを大事に思って、心も体も健康も、本当にケアをしていくって、そういったもう新しい命だけじゃなくて、でこう自分の命、周りの命に改めてこう向き合うというような流れになっていくといいなというふうに感じています。
はい、ありがとうございます。
ゆうたろうさんは今の結果を受けてどうお感じになりますか？
そうですね、今阿古島さんがおっしゃられた、やっぱりこう未婚男女が子供欲しくないところはやっぱりすごくショックだったです。だけれども結構やはりこれ見ていくと、知識とか日常化っていうところは良くなってるかなっていうところもすごく見受けられますし、こういった統計があるとですね、すごくこう勇気づけられるところもあるなというふうに思いました。はい、じゃあ阿古島さん、次なんですけれども、ロート製薬様として妊活に貢献したいことなど教えていただいてもいいでしょうか？
もちろん製品もそうなんですけれども、まずこう自分の体を知ることも含めて、正しいエビデンスに基づく情報や知識が非常に妊活では大事だなというふうに私たちとしても感じております。そういった意味で、正しい認識、情報に基づくような情報をウェブサイトなどでも提供しております。また商品としてはこちらにも少しご用意させていただきましたが、簡単にご自宅で調べられる妊娠検査薬、ドゥーテスト妊娠検査薬がございます。また同じブランドのシリーズとして、排卵日予測検査薬もあります。やはり妊活をしていますと、自分の体を知って、この正しいタイミングを知るというのが非常に重要になってきますので、こういった非常に手軽な尿検査でできるものですので、ぜひご活用いただけたらなというふうに思っております。こちらには用意していないんですけれども、男性もこの私たちとしても二人妊活というところを提唱しておりますけれども、男性も一緒にこう取り組むという意味で、男性用のテストキットも私たちとして準備しております、こういったパッケージのものになるんですけれども、この同じドゥーテストの男性の活動性脂肪動 キットというものがありまして、はい、ご自宅でご自分のスマートフォンを使って、はい、調べることができまして、はい、男性は本当に傾向としてこう自分でこう見えたりとかイメージのあるものがよりこう活用しやすいというところもあるかなと思うんですけれども、はい、自分でこの動きが見えるような製品になっております、はい、これ実はですね当社の妊活の経験がある男性の研究員からのその思いから開発された製品でして、ぜひこの2人妊活を進めるにあたっても活用いただくとここからのこう対話であったりとかその後の自分の体調ですとか、はい、健康管理にも役立てるいただけるということで非常に好評をいただいているものです、はい、食品に関しても妊活中の女性に大変有益なご活用いただけるようなダルーラという豆のスープですとか、はい、鉄分のゼリーですとかそういったものもありますのでぜひご活用いただければなと思っています。先ほどもプレコンセプションのお話もさせていただいたんですけれども、はい、妊娠前からの健康管理というところが非常に重要、体づくりが重要になると思いますのでこういった食品セルアライブというものですけれども、はい、こちらもご活用いただけるとありがたいなというふうに思っております。
はい、ありがとうございます。本当に様々な、ね、商品の展開があるんですね。
ラインナップがすごいですね。そうです、
はい、ありがとうございます。
そして逆にですね、ロート製薬さんからアイジェノミクス龍太郎さんに何か質問があったりとかもしあればぜひお願いいたします。
当社としてもその二人妊活ということを提唱しているんですけれども、はい、実際にこうクリニックに行くという時にこう男性のその参画というのは最近何か変化はあるんでしょうか。
そうですね、私も時々クリニックさん訪問してお邪魔するんですけど、やはり男性増えてるなっていうのはものすごく感じます。で去年保険適用が始まって治療の中でこう夫婦、まあ、カップルで病院に行って最初に先生とお話しするということが必要になってきてるので、まあ、そういう意味からもこう男性すごく増えてるなっていうのは感じますので、まあ、二人妊活、まあ、もっとこうね、みんなで妊活していくっていう、こう、機運は高まってきているなとは感じます。
そうですよね。なかなかこう、女性もパートナーがついてきてくれるというと、うん、だいぶそれだけでも気持ちが、はい、とても楽になりますよね。
そうですね。まあ、男性からすると、こう、婦人クリニックとか、婦人科に行くこと自体がちょっとやはりためらうと思うんですけど、まあ、行ってしまえば、まあ、病院に行って先生とお話しするので最初ちょっとハードル高いと思いますけど、まあ、すぐ慣れるのかなとは思ってますので、はい、増えてくると思います。
このみんなの妊活というのは、うん、妊活にね向き合ってる皆様もそうですけど、うん、発信してる私たちも、うん、みんなでこの妊活情報をねいっぱいお届けしていきたいなと、はい、改めて感じました。この番組を聞いていただいている妊活中の、方にぜひ小島さん最後にメッセージを頂戴できますでしょうか。
個人的にも強く感じることなんですけれども、妊活というのはやはり自分の人生を自分らしくこう考える一つのきっかけになるなというふうに思っています、まあ、どうしても自分の思い通りに計画的にならないこともありますが、また長期化することもあると思いますけれども、よりこうその期間も、まあ、自分にとって自分の家族にとってより良いものになって、その後の人生がこう豊かなものになるように、うん、ぜひご自分のことをケアしながら過ごしていただきたいなというふうに思っています。
はい、2週にわたってご出演いただきましたロート製薬広報 CSV 推進部阿児島文子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
龍太郎さん、はい、ロート製薬さんの製品で気になった商品があるんですって。
はい、はい、そうですね、男性のセルフ キット。あ、さっきにあのホームページで動画を見た。
あ、見れるんですね。ぜひ皆さんも、
はいはい、でスマホのアプリと、本当の簡易の顕微鏡で、すごい手軽に見えちゃって、でもそんな高くないので、面白いなと思って、はい、ぜひ手に取っていただけるといいかなと思います。
はい、まあ、様々な情報が、ね、ウェブ上に上がっておりますので、はい、ロート製薬さんのホームページぜひ皆様もチェックしてみてください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。